はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなサメ映画といえば、海底47メートルなこたつと、
ロストバケーションの負けと、
ディープブルーのマリと、
ファインディングニモの旗と、
ロストバケーションのタンタンです。
本当は俺もロストバケーションです。はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった。通称、映画凡人たちが、全くもって身のない話を突き勝手にお届けする、映画総館特別バラエティ番組でーす。イェーイ、ということで、秋 !9 月の29日。ね。ちょっと肌寒い。ぐらいな感じに今なってますかね、うんうん。まるで海の底にいるかのようなね、涼しさです。涼しいです。さあ、ミニオダイトークをまずね、今日はやりますよと。
涼しい。
涼しいからやっぱね、モンスター映画。
うん
うん、そして、急げ映画館。うん、これあの新作の映画をね、語るコーナーなんですけども、メグザモンスター。モンスターモンスター。今日はモンスター界ですね。
はい。
はい、ということで、第80回、おー、80回ですよ、ね、ドイラジースタートー、イエーイ、ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がモンスター映画ということで、皆さんからたくさんのモンスターいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では早速一人目のモンスターから紹介していきます。ラジオネームサハルさん。サハルさんがモンスターって意味じゃないですよ。ラジオネームサハルさん。トレマーズです。小さい頃によくテレビでやっていたのを思い出します。前々回の泥棒映画であげたホームアローンと同じく、もし俺の家に音に反応して襲ってくる化け物が来たら俺ならどう戦おうか、とりあえず家の屋根に登ってから電線伝って隣の家にと、映画を見た日の晩は寝るまでシミュレーションしました。
うん、
楽しいですねそういうのね。ラジオネームピカチュウのババさん。スティーブン・スピルバーグ監督のデビュー作激突はタンクローリーをモンスターとして描いた作品です。高速道路で追い抜かしたというだけで延々とタンクローリーに追いかけられるという物語はギャグかよと思ってしまいますが、一切顔を見せない運転手、なぜか車体に大量についているナンバープレートといったタンクローリーの描写の不気味さが不安を煽ります。特に主人公の命を狙ってしつこく迫るタンクローリーが、途中で故障したスクールバスを助けてあげるシーンが一番気持ちが悪いです。誰かに構わず襲うファンタジーのような存在ではなく、明確に主人公に殺意を抱いているということがわかるからです。ラストシーンの妙な美しさも素晴らしい。ラジオネーム前田直樹さん。クローバーフィールド破壊者。今では一般化しているPOV の走りのような作品です。一部しか見えないところやなさすべもなく逃げ惑うだけで、その恐怖が際立っています。ラジオネームタクーンさん。モンスター映画で最近のお気に入りはグレートウォールです。誰でも知っているあのバリの頂上で防ごうとしていたものは、60年ごとに現れる鋼鉄と呼ばれるモンスターであったというファンタジー。私はスクリーン X で見たのですが、初体験となる3面スクリーンで感じる万里の頂上の壮大さ、そして圧倒的な数の鋼鉄に迫られる絶望感、それを人間軍がアジア、ヨーロッパ関係なく一致団結して立ち向かっていく爽快さにスッキリしました。鋼鉄に対する作戦のバカバカしさ、かっこ褒めてます。あのインド映画でほぼ完璧に成功してしまう作戦が、こちらでは失敗するケースの方が多く、その方が現実っぽいなぁと思いますし、だからこそラストに向けてのカタルシスが最高になるんじゃないのかなぁと思いました。そういう話だったんですね。ラジオネーム頭脳少年さん。出ました。僕が思いついたモンスター映画は、2009年のアメリカ映画ビッグバグズパニックです。不真面目な青年クーパーが突如巨大な虫に支配された世界で仲間と協力して世界を救う物語です。最初は巨大な虫が中心ですが、途中から虫が犬や人間と同化してモンスター感が増していきます。物語が進むにつれて仲間がどんどん死んでいくのですが、コメディ感が強いので気楽に面白く見れて好きな作品です。普段遅刻ばかりしているダメダメ青年が活躍するところも好きなところです。ラジオネーム山もちおさん。モンスター映画ということで思い浮かぶのは、昆虫エイリアンなモンスターと人類の全面戦争を描いたスターシップトゥルーパーズです。当時映画館で見たときは、大勢の兵士と大量の虫の軍勢が衝突して、人が文字通りにバラバラにされまくる映像のあまりの凄まじさと、完成度の高さに感動すら覚えた記憶があります。 テレビ電話のシーンで画面に実在の通信会社 AT&T のロゴが入っていたり、兵士が使用するアサルトライフルがソニー製だったりと細かいところで設定が凝っているのもポイント高いです。歩兵の主人公たちが気軽に入駆弾、かっこ核弾頭をポンポン使うところも原作が書かれた狂気の冷戦時代を思わせて味わい深いですね。もう一つモンスター映画と聞くとトレマーズも思い浮かびます。モンスターの性質とそれを使った展開がまさにアイデアの勝利という感じで、ちょいちょいビビりつつも何度も笑ってきっちり伏線も回収と、個人的には火の打ち所のないモンスター映画だと思っています。若くハツラツとしたケビン・ベーコンと渋いフレッド・ウォードのコンビも相性抜群で、井上和彦と田中信夫がコンビを組んだ吹き替え版も非常に良かったです。ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、好きなモンスターメールありました？
タクンさんがくれてるグレートウォールは、私も大変楽しく鑑賞しました。確かに、インド映画では、具体的にはそうバーフバリみたいに全てうまくいくんですけど、こっちでは結構失敗するんですよね。割と容赦なく人が死んじゃうんですけど、
杖みたいな人間がいないってこと？
いや、人間も杖んですけど、この唐鉄が圧倒的すぎて結構いかつい見た目してるんですけど、
ちょっとあれですか、ワールドウォー Z みたいなシーンあります？なんか、
あ、なんかやっぱ壁が、
やっぱね、
壁のね、バリの頂上に何唐鉄、でモンスターがわらわらわらってこう登ってくるとかがね、
ね、っぽいなとか思ってたけど、あれが唐鉄って言うんだ。
あれ唐鉄っていう、
唐鉄は絶滅したんですか？もう
ちょっと最後どうなったか覚えてないんですけど
これ設定だと60年ごとに現れるって書いてありますね。結構頻繁に現れますね。
なんですかその周期ゼミみたいな60年ごとに現れるみたいな、
生きてる間に1回か2回見るみたいな。
そうですね、もしかしたらそのうち大変な戦いが起きるかもしれない。
そっか、イットみたいな感じですか？
なんで周期
で？そうそうそう。
そういう話だったんだね。
まあ、やっぱね、取り上げてますけどね。
お、
トレマーズですよね。こうある世代からしたらモンスター映画っていろいろ出てくるけど、なんかやっぱトレマーズ外せないな感はある気がしますね。
トレマーズは面白いです
ね。
はい、
なんかいろいろあの時見た時フレッシュで新しかったし、だから上手的なものがもう土の中にいるみたいな。
ミミズみたいな、巨大ミミズみたいな。
そうそうそう、巨大ミミズみたいなやつで、だからね、全然なんか砂漠でもないけど荒野みたいなところでね、
そうだね、だから海を確かに土に置き換えて泳いでるようなもんだよね。やっぱ楽しかったとかも結構やっぱ楽しいですよね。
なんか楽しく見れるモンスター映画だった気がしますね。
これすごいシリーズあるんですね。
そうですね、
そうです。
4ぐらいまでなのかな。
1がちょっと強烈すぎて、でもケビン・ベコンは1しか出ていない。
1しか出てない。
そうなんだ。
まあ1はね名作なんじゃないですかね。
超絶 B 級見てんだけど超絶面白いみたいな。
やっぱサハルさんの言うようにね、こう自分家の屋根に登ってとかね、考えるけど、やっぱね、マンション住まいの人はねとかアパート住まいの人はちょっとね、トレマーズに出会えない感じが個人的にはね楽しくないですね。
いや、もう上がってくるかもしれないです。
上がってくるかな。排水管とかからこううわやだな。
それかもう一回一回潰してきて、こうだんだんこう、
あ、そう、ジェンガ的な、
ジェンガ的な
おーってなるかも。なるのもまあいいでしょう。さあ他にありますか？
やっぱり前田直樹さんが挙げていらっしゃる、クローバーフィールド。
クローバー、ワンですね、これはね。
そうですね。POV のって、私初めて POV の映像を見たの、これが最初だったかなって思うんで、なんかやっぱりその特性がすごい生きてる設定だよなっていうところ、こうなんか撮ってみるもののすごいこう慌ててるからこういう映像になるみたいなのとか、なんかそういう感じがすごい他の映画じゃなかなかなかったなっていうのをなんか初めて見た感じ、すごい印象残ってます。
当時はだってモンスター映画だってこと隠されてましたからね。
ね、
予告編でも、
予告でだからなんだっけ、自由の女神の頭だけ飛んできて、
そうそうそうそうそう、
それがリアだから要は POV だからリアルすぎて、ね、最初映画として出さずにやったからちょっと騒がれたみたいなぐらいっていう、
何なのこの映像みたいなね。いや本当すごいですよね。やっぱ俺未だに思うけど、やっぱそのカメラがね頑丈すぎるって問題は確かにあるんですけど、あとバッテリー持ちすぎみたいなのあるんですけど、でもやっぱ撮影者がプロじゃないから、その役的に、やっぱ下手なんですよ、物がドーンとか聞こえてから本人が振り返って、その後にカメラをちゃんと向けてるみたいな、 のが結構徹底されてて、だからもう物とかもブレてるわけですよ、いろいろ。でモンスターが映った時もそのブレてるカメラに合わせてちゃんとそのモンスターが映像としてしっかり存在してるって、これどういう技術だよって俺すごいびっくりしましたね。本当に本当にいたのかなって思うぐらいいい映画ですね。
いい映画ですね。
じゃあピカチュウのパパさんのスティーブン・スピルバーグ監督デビュー作激突なんですけど、見たことはないんですけどずっと気になってて見たいなと思ってた映画なので解説だけ聞いたことがあって、このタンクローリーが追いかけてくるっていうの結構実際あった事件を元にしてるってなんか聞いたんですけど、その本当にちょっと追い越しただけで相手が怒ってこう後ろをついてくるって、こう実際昔深夜の高速道路を車を大阪から京都まで運ぶっていうバイトをやったことがあって、本当にあの撮影用の車をその移動させるだけのバイトだったんですけど、深夜の高速すごいじゃん、なんかもうミニ四駆みたいにウェンウェンってこう4車線ぐらいのところをバーってもうすごい勢いでみんな走っていくんですけど、それがもうすっごい怖かったのとかを思い出して、
なるほどね、
車、自分より大きい車に追いかけられる恐怖っていうのはもう本当に確かにモンスターだなっていうのを思いました。
やっぱドライブレコーダーって今あるからさ、こういう問題も可視化されてさ結構共有されるようになってきたけど、やっぱ未だにあるじゃないですか、その煽り運転とか、追い越しだけでのこのねイチャモンとかさ、この時からあるんですねっていう、
モンスターって基本言葉とか意思が通じないから怖いじゃないですか、どうなんで襲ってくるかとか、理由がわからないとかとほとんど同じだなと思って、もう話がわからないというか、相手が何を考えてるかわからないっていうのが、相手人間なんですけど、だからもうほとんどモンスターだなって思いました、この話を聞いた時に。
すごいよね、発想っていうか、
いやでも本当にこれ私見たことありますけど、なんでこんな怖いんだろう、状況としては普通にありそうで、アクション的ななんかその身に迫って殺されるとかっていうほどではないけど、でも何かこうどんどんどんどん気持ち的に追い詰められるような怖さがあってだろうなっていう
だからやっぱこう一つの恐怖心に対して一回ゲート置いといて、この恐怖心をどういう風にエンターテインメントにするかって言ったら、ほんじゃモンスターじゃないけどこれをモンスターとして描いたらもっとエンターテインメントとしてそれできるっていうのがね、なんかすごいなって思うっていうか、だって普通そんな発想にならないっていうか、
まあ、ちなみに僕のスピルバーグのベストは激突です。
なるほど、
はい、やっぱり最高ですね。ですいません、あと僕どうしてもちょっと触れたい頭脳少年さんからいただきました、ビッグバグズパニック、これ実はですね第78回の時に昆虫映画でねミニお題トークやったんですけど、この時こたつはですねビッグバグズパニックについて語ったんです、ところがサニーが長すぎて急げなかったサニー回で熱が入りすぎて、はいはい、僕喋ったとこもう全カットしたんですねだからくっそ、じゃあ次のモンスター映画で言いたいなと思ってたらね、なんかそのテレパシーが通じたのか、頭脳少年さんからメールが来るというね、ビッグバグズパニックは本当に面白いですよ、ダメダメ青年ってやつが本当ついてないんですよでついてないからこそ生き残っていくっていう、なんかすっ転んだらそのおかげで後ろのやつが代わりに死ぬとかね、運いいのかな逆にねみたいな、そういうなんかダメ主人公の活躍っぷりもね非常にこう見ていただきたい、さあということで皆さん持ち寄りのモンスター映画を教えてください。
なんかモンスターっていうと結構可愛くないやつが多いなって、
はいはいはい、
可愛いのいないかなって思ってて、出てきたのがグレムリン。
グレムリンね、
これはまあ可愛いのが可愛くなくなっちゃうっていう、あれですけど、これ可愛いモンスターだと思う。
ギズモバージョン、
ギズモが普通にいい子で、で夜中過ぎてから食べ物あげちゃうとグレムリン悪いやつになっちゃうっていう、
ね、そうだね、まあ、でもなんかそのルールがね、あって守っていれば可愛いっていう、 だってチェブラーシカとかと並べててもあんま分かんないんじゃない？
もう近い感じの、うんうん、あのなんかでもそのキャラクターだけパッて見せられると、うん、最初見た時これ可愛いの本当にって思いながらちょっといぶかしげに思いながら可愛いからって母親に言われて、はい、じゃあ見てみるかと思って見たら動いてるとめっちゃ可愛いと思って、うんうん、ピアノに合わせて歌ったりしてるめっちゃ可愛いと思
いながら、うん、あーいいね。
なんか口のあたりは猿っぽいよね。
あ確かに、ね、
あ確かに。
だから実はチェブラーシカにもあれ夜お菓子とかあげたら結構実はやばいんじゃないですか。
いやグレグレにガシャ
凶暴化して
バッタリ倒れ屋さんですよね
最近見たヘルボーイがすごく面白くて、これも一応モンスター映画、うんうん、まあ、一応主人公もモンスターなのかな、
う
ん、
まあ、ね、
そう、シェイプオブウォーターやった時にこれはなんかヘルボーイにも出てきたよねみたいなのを誰かが言ってて、うん、
はい、
何のことかなってずっと思ってたんですけどようやく分かりました。確かにそっくりな子が出てくる、
ね、はい、うん、ダグジョーンズがやってる、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
ほとんど同じみたいな、
ね、モンスター見るともう似たの
そうそうそうあれあのもういたんだと思って、うん、
まあ、でも賢いし喋れるしね、うん、こっちね、
そうそうそう、うん、すごいいいキャラクターでした、ね、
いいやつなんですよ。
いいよね、
うん、ヘルボーイね、
いいんですよ、
いいんですよね、お友達感が、
うん、
お嫁さんの愚痴を言えるんですよ、
う
ん、
はい、そうなんですよね。
なので、まあ、続編もそのうち見てみようかなと思ってます、
はい、続編もねガス人間出てきますからね、最高だよねあいつね、
じゃあ日本産のモンスターで、
おいるんだモンスター、
モンスターと言っていいのかな、ゴジラ、
ああ、そうね、
ゴジラ、シンゴジラをテレビで見る前に一回一番初代を見たんですよ、うん、白黒のゴジラ、はい、まあ、めちゃくちゃ怖くて、うん、恐怖感がちょっと新しい目のゴジラとかとなんかやっぱ違ってて、
うん、
なんですかね、あれは概念的なものが微妙に違うからなのか、その戦争の後感とかも、うん、まあ、リアルに描かれてるからなんですけど、うん、なんかすごい怖かったので初めてゴジラ怖いなと思って白黒の初代ゴジラをそれ以降かなり人にお勧めしました、
うん、いやあれは名作ですよ、
うん、本当に
今見ても日本映画の名作だよね、も
う、うん、
怪獣とか特撮関係なく、
うん、関係なくもう本当に
山なのか、なんか山の奥から縫って出てくるシーンとかのうわーっていうこうギョッとする感じとか、ね、ものすごいなんか新鮮だったんですよ、うん、なんか絵面的にも、
なんかやっぱ洗い物黒でねの映像だから、
うん、
その細かい遠近とかよりもわっと出てくる感が強いんだろうねきっとね、うん、とか思って、本当に山の上から出てくるとかもね、うん、だからいきなりゴワってギョッとするみたいなのはなんかあるかもしれない、
うん、
で俺個人的にはその初代ゴジラ一番最初のオキシジェンデストロイヤーでこう、はいはい、やっつけられるわけじゃないですか、
うん、
平成ゴジラのラストに出てくる一番最後の怪獣デストロイヤーっていう、
はあはあはあ、
正式名称オキシジェンデストロイヤーなんですよね、
あそうなんだ、
だからデストロイヤーがまた復活してゴジラを倒そうとする話みたいな感じで円環構造をこう描いて、
うんうんうんうん、
平成ゴジラって俺の中で完結してる感じがあるんですけどね、まあ、その後ミレニアム始まりましたけど、
うんうん、
楽しかったなあの時の怪獣プロレスもみたいな気持ちですね、
うんうんうん、
あと初代はゴジラのその倒す時に博士が一緒に死んでいく、
そうなんですね、
なんか同化していくみたいな感じのあの終わり方も新鮮だなと思って、
うんうんうん、
倒すっていうより一緒に行こうみたいな感じの終わり方だったので、
うん、
あの感じもすごいうわなんかゾワゾワってなって不思議な終わり方でした、うん、ちょっと悲しみとかいろいろあるんですよね、うんうん、恋人を失ったりとかいろいろ、
そうですね、
だからその辺のあれをちょっと受けてシンゴジラ頭にああいう感じでね、
うん、
博士のあのあれ、うん、ボートのだからゴジラは博士も入ってんじゃないか説とかもね、
うん、そうですね、
そうだそれを入れてるんだよねきっと薄くね、
うん、
なるほど、
確かに日本の怪獣映画いい感じありますね、
うん、
ということでじゃあ僕はジェームズ・ガンのスリザー、
ほうほう、
うんうん、
嬉しいトッピング満載みたいな感じで、要は隕石降ってきてで宇宙外生命体にちょっと寄生されちゃう、それパラサイト系で始まって最初は、
うんうんうん、
ちょっとスピーシーズみたいにね、なんか他のね人間のちょっと子宮とか乗っ取って数増やそうとするみたいな展開ありの、まあそいつが妊娠して出産みたいなのした後の中盤からのパニック描写がもう俺ちょっと最高に好きで、ナメクジっていうかヒルみたいな、うねうねうねうね家の中入ってきて口の中に入ろうとしてくるんですよ、で口の中に入ったら乗っ取られちゃうわけですね、乗っ取られたらちょっとゾンビっぽくなっちゃうわけですよっていう要素をもう盛りだくさんで突っ込んでて、もう 楽しいっていうことですよね、
はい、ポスターに叫ぶ前に口を塞げって書いてありますね。
なるほど、
うん、キャーとか言ってたら
入ってきちゃうんだ。
スース
ーこれすごい重里ですね。
お
確かに
叫ぶ前に口を塞げ、なんかクワイエットプレイスにもそのまま使えそうじゃないですか。
あちょっと違う意味だ、ね、クローワーフィールドでね、
うん、
POV のやつで、うんうん、モンスターで POV で思い出したんですけど、トロールハンターっていうノルウェーのね、映画でね、たまたま起こったのカメラあの、ね、家庭で撮ったってよりトロールがいるっていう前提の世界でトロールハンターって人たちがいて、なんかそれを取材している取材班がドキュメンタリー撮ってるって
言って、そうなんだ。
そうそうそう、やつ結構ね、なんかトロールね、いろんなサイズあるけど超でっかかったりしてね、なんかなんか面白かったですよ。まあいっぱいバンバン出るってよりはポイントで出るって感じだけど、なんかその取材していく感じをずっと見せてってみたいな。あのなんだっけ、何年か前にあのイントゥザストームか、
はい、
あれもなんかそういう、はいはいはい、本当にそういう人たちを追っかけてみたいな、
はい、
ちょっと近い雰囲気があるなとか思って。
ああじゃあ楽しいかも、
うんうん、
なんかあのハンターっていうのでモンスターハンターなんかそういうなんかそういうのをやってる
プレスのゲームじゃなくて、
いやじゃなくて思い出したのがバンヘルシング。
あバンヘルシングね。あモンスターハンターでタイトルの映画かと思ったらバンヘルシングね。
ヒュージャックマンが
いろいろ、そっちですよね、
そうドラキュラとかやっつけたりとかなんだとかしてて、
うん、
なんかヌメヌメした変なドラキュラのさなぎみたいなのが出てきたりとか、
うん、
ちょっとなかなかオカルトチックな映画なんですけど、
うんうん、
なんとなく服空気感が面白くて好きですね。
なんかボウガンでこうドラキュラをパンパンパンみたいなな
んか結構旧式な武器で戦うシーンが好きで、
あ
今のなんか銃とかをどんどん乱射するとかじゃなくて、なんか弓使ったりとか、そういうのを今見れるのが好きなんで割と良かったなって
。ああなるほどね、確かに確かにそういうの面白いですよね。
モンスターハンターのゲームも実写化するらしいですし、なんか噂を聞きましたけど、うん、なんかだいぶでっかいの出しますよって宣伝は言ってました。
ハリウッド映画版モンスターハンターミラ・ジョボビッチ参加、
お
お、
あれは楽しい。
あれ逆として監督旦那、
ダメな方の
ああゾンビと同じ
違う
ポール・アンダーソン、
アンダーソン、
うわあなんだ
完全にバイオハザードじゃない、
バイオハザードお話だから次じゃねえかただの
あら
夫婦夫婦で
そうだったか、
また日本のゲームで一稼ぎ
全く同じだね、
一狩り
で3ぐらいで舞台日本になったりするん
ですよ渋谷が出てくる、
まあ、でもね1は楽しませてくれるじゃないですか。
あなるほど、
一個でも面白いの作れれば、
うん、よろしくお願いします
じゃあ超可愛い系でそのまんまですけどモンスターホテルっていう映画が、
あ
お
そうホテルの支配人がドラキュラで、
うん、
もういろんなモンスターがお客さんとしてやってくる、
うん、
でまあいろいろあったり仲直りしたりする映画なんですけど可愛らしい特にちょっと思い入れはそんなにないんですけど、まあ癒し系の映画ですよね。モンスターズインクとかも癒し系ですけど、
うん、
まあそれが好きな人は好きだと思います、
うん、アニメですね、
うん、あそうそうアニメ、うん、アダム・サンドラーが声やってますね。
うん
機械一応あれですもんね、山寺宏一だよね。
あ、そうなんですか。
モンスターホテル2の予告編はもうなんか映画館で死ぬほど見たなっていうのを思いがあって、多分過去の話をちょっとやってんのかな。なんか塔の上から多分ドラクラかなんかの子供を落とすみたいな、落下させてあの飛べるようになるのを教育するみたいなシーンが予告で使われてたんで、
ワンしか見てないですけど、ワンはもうその子供は思春期ぐらいの年齢になってるからきっと2は過去なのかな、
うん、
と思いますけど、
うん、昔はねやっぱ巨大な生物1個とかさ群れをなした小さいやつらにブワー襲われるっていうなんかパニック映画多かったけど、もう今じゃねあの有効的なモンスターもたくさんいるから、
うん
うん
うん、
ジャンルの幅はすごい広がったんでしょうねモンスター映画って、
うんうん、だからやっぱり今年のシェイプオブウォーターがね象徴的だけど、ね、昔モンスター映画いっぱい 見て怖がるとか作られてた部分はあるけど、そうじゃなくてモンスターに愛着湧いたりとかモンスターが好きって人もいっぱいいて、 そういう人たちが育って作り手になってきて広がるって、やっぱティム・バートンなんかその典型だしね。
あ、そうですね、
うん、
そう、モンスター側にしか立たないって人っていう、うん、あんまりなんかこう子供の頃はつらつと子供じゃいない時にそういうところで居場所を見つけた人とかの人も多いから、今日は自分たちがそうやっていびつなものとして見られてたっていう人たちの拠り所でもあるから、
確かにね、
そう、モンスターは自分でもあるからっていう、
単にマイノリティみたいなことですよね、
うんうん、
っていうのはあるかな。
あ、解釈の幅がやっぱ広がってきてますね、うん、モンスターは、うん、で皆さんもね、まあ、身近なモンスター、そしてあなた自身もモンスターであるということを自覚して生きていきましょう。よくわかんないけど。さあ、次のお題がですね、やっぱり時代は来てるなっていうのを感じるんで、アジア映画。
お、
日本もアジアですけども、
うん、
まあ、ここは日本以外をね、ぜひ、
うん、
教えてください。
お願いします。
お願いします。
ドイラジ。
急げ映画館。
このコーナーは劇場で公開している映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キヌマの神様が選んだ作品は
メグ・ザ・モンスター。
こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2018年アメリカ映画、人類未踏とされるマリアナ海溝をさらに超える深海が発見された。しかし未知の深海での調査に乗り出した探査チームに巨大な何かが襲いかかってきて、というお話です。
それではじゃあテンション聞いていきましょう。こたつメガロドン関係ねーです。はい。おまけさん、
何も考えず、そして意外とこう家族で見れるモンスター映画だったなぁと感じでしたね。
お、家族とご覧になった。
一人で見ました。
はい、畑さん。
はい、人は誰が死んだかほとんど思い出せないんですけど、うん、とにかく犬が無事でよかったです。
そうですね、
うん、
はい、タンタン。
ちょっと求めていたステイサムとは違いました。
お、あ、そっか、ステイサム映画だったね。ステイサム映画だったね。ということでマリッペは
見てないです。
はい、はい、ということでマリッペが見るはずもないこの映画。
そんなことはない。
メグ・ザ・モンスター、監督がですね、ジョン・タートル・トーブさん。この方はですね、クール・ランニングとか、あとはナショナル・トレジャーのねシリーズ、まあ、あとなんかディズニー系が多いんでしょうね、魔法使いの弟子とか。で前作はラスト・ベガスね、おじさんたち4人がなんかラスベガスでなんちゃらみたいなことをやった後に急にメグ・ザ・モンスター。
なんか統一感が、
なんかどうしたんでしょうねっていうね。
うん、
原作はスティーブ・オールデンの小説が原作となっております。で、まあ主演は、なんと、ドイラジファミリーのジェイソン・ステイサム。ステイサムがついにサメと対決みたいなね。
うん、
そういうこうイメージで見に行った方が多いのかなと。この作品を見たよって方からのね、メールもいただいておりますが、ネタバレを多少含んでおりますので、お話の中盤あたりでご紹介してから、僕らもネタバレをしていくという、いつものスタイルでやっていこうと思います。それでは、よろしくお願いします。
はい。これそもそも、その、はい、ステイサム なんでメグ・ザ・モンスターに出会ってしまう？
潜水レスキューしてる時に過去にちょっとメガロドンなのかなみたいな、
うん、
だから何かに襲われてそれから逃げなきゃもうギリギリだから、なんかそれでちょっと何人か 見殺しにするみたいなこともあって、はいはい、それが襲われてるっぽいんだけど他の人は襲われてると思ってなくて、
うん、
あいつが発狂しだしたじゃないけど、
うん、
っていうところから始まる感じですよね。
という過去があったので、うん、今回もなんか似たようなことがあるから、じゃああの時経験したジェイソン・ステイサムちょっと連れていくみたいな。
でもあいつはあの時ちょっと気が狂ってたやつだからやめとく、うん、みたいな。
なんか浸水のなんか何メートルまでの救助を経験したことがある人間が周りにあんまりいなくて、
うんうんうん、
だったらあいつにするかみたいな、
うん、あとあの本ちゃんの事故っていうか隊員の中にね元奥さんがいて、
はい、
そのステイサムが言ってたことが正しかったんだみたいなのがちょっと放送にも入ったから、
うん、
みたいなで、うん、やっぱり呼ぶかってい
う、うん、正しかったのよ、うん、みたいな、
で改めて呼ぶかってなってそっから大きく始まる、
うん、あ、じゃあなんか主には救助しに行くっていう過程で、
うんうんうん、
まあ会う感じなのかなみたいな、
うん、
うん、
だ僕メガロドンじゃねえっていうのはね、そういうメガロドンの生態とかも完全無視して、
は
い、ただのでかいサメが うん、口を開けたり閉じたりするという。
あれですよね。
そういう映画です。
要は、これ、メガロドン自体は架空のモンスター的なサメじゃないんですよね。うん、本当に太古にいた、サメなんですよね。うんうん、
本来はね。
そう、本来だ、うん。そうそうそう。ジャンルとしてのサメ映画としての、このいい意味のバカさなとこですよね。だから、
ね、
本当に昔にめちゃくちゃでかいサメいたんだよ、つって、使うしかなくねみたいな。
ね、メガロドン的なロマンを求めていくと間違うっていうやつ
ですね。間違いますね。何も生かされてません。それはですね。はい。で、原作のね、そのスティーブ・オルテンの方は、ちゃんとメガロドンのね、生態に乗っ取ったお話なので。
ああ、そうなんだ。
はい、あ、そうなんだ、そ
っていうか、SF 小説なんですよ。ああ、はい、で、今回のこの映画はね、ファンタジー映画です。
あ、
はいはい。
あんまり本当に話的にだいぶ変わってますか？
そうですね。話で一緒なのは、主人公の名前がジョナス。このぐらいです。
それも。
何にも一緒じゃないです。
あ、本当に、
はい、
原案レベルの。
もうびっくりしますよ、もう。
いや、もうちょっとあれなんですかね、うん、原作だとやっぱ SF 的な設定とかをちゃんと散ればめてみたいなとこがあるんです
か、ね、そうそうそう、だからまあ SF の定義としては、うん、まあ論理的で非現実的な話が SF であって、うんうん、非論理的で非現実的なファンタジーだっていう話をしたと思うんですけど、うんうん、この映画ではやっぱその論理的な部分は全部なくなってしまったので、
うんうんうん、
ってことはもうファンタジー映画だよね。
そうだ、だからまあ逆に言うと、そういう点ではどれぐらいのその大雑把さとか力技で作ってるかは別としても、うん、まあある意味やっぱりちょっとファミリー映画っぽくはなれるよなっては思いますね。そう考えてやっぱ SF 色とか強いとね、
うん、
そういうとこがいい、
そうですね、あ、もう本当にメガロドンは
いるな、
いるなっていう気にもうなってくる、うん、俺はもう今も信じているっていうぐらいの心持ちでいるんだけど、うん、そこが一番の乖離があるというか、
うん、
この映画を見てもメガロドンのこと信じる人誰一人もいないと思うんですよ、
ね、やっぱり架空のモンスターだと思っちゃう、
うんうんうん、はい、やっぱりジェイソン・ステイサムの無駄遣いですかね。相手は巨大なサメですから、肉弾戦で格闘するわけにはいかないわけですよ。それは分かっていたけれども、分かっていたけれども何かしらね、そういう要素、なんかそういうのきっとあるんだろうなと。
うん、
ほぼないっていう。
ハンターさんずっと渋い顔してますもんね。ステイサム映画なのに、
うん
う
ん、
どうだったんですかこのステイサムは。
まず私ステイサムあんまり恋愛要素は欲しい、いらないと思って、あんまり笑わないでほしいんですよステイサムに。
結構笑いがチャーミングっていうのもね、
そうそう、
いろいろありますけどね、他の作品でも
ちょっとそれが入れられすぎてて、ちょっとステイサムかわいそうだなと思って、
かわいそう、
不本意。
無理に笑わされ
て。そうそうそう。不本意に決まってるって思いながら。
私はなんかちょっと、ちょっとそれはバイアスだ
よ。何か演じてて楽しそうじゃなかった。
ちょっと不満ですね。このメグのステイサムは。
私のステイサム感としてはって
こと
ですね。全然違うステイサム。
そう。
いや、ステイサムはあれが楽しかったかもしれないからね。本人はね。
本当はもっと笑いたいんだ俺は。もっと下品なこととか言いたいんだ。思ってるかもしれないよ。
別に下品なことはどうぞご自由にですけど。
うん、
なんかちょっとな。
なんかちょっとな。
丸くなっちゃうステイサムは嫌なんです、ね、
うん。そう。まあ本人的には新しい分野にとかをもしかしたら思ってるかもしれない。
うん。
うん、
日本人的にはですね、マシオカさんが、
はいはいはい、
うん、
出てましたね。
出てましたね。すげーっていう
声言ってましたね。ところどころなんか日本語を挟んで、
ね、
お手紙も書いてました、
ね、うん、
はい。
愛する妻へっていう手紙を。
ね、やったーのね、マシオカさんしか、
そうそう、ね、
知らないから、
うん。あとキャスト的には海洋研究所にいる、うん、上の方の人で、ステイサムの肩をずっと持っててくれる人がいたじゃないですか。マックって。
うん。
この人。
インドっぽい。
あ、そうそうそうそう。うん、すごい既視感あるなと思って。
はい。
一体私はこの人を何の作品で見たんだろうと思ってフィルモグラフィーをチェックしたらラストナイツに出てて、
ああ、いた、
クライブ・オーウェンと一緒に、
あの結構メインどころ、
そうそうそうそうそう、
だと思います。そうだっけ、
仲間、
仲間だったと思います。
あ、俺もだから見たことあると思ったのか、
うんうん、そうそう、それでだからなんかこの人に私はすごい安心感を抱いてたの。
安心感、ね、
安心感、それは分かりました。この人あのウォーキングデッドのスピンオフのフィアーザウォーキングデッドっていうドラマの主演ですね。
そうなの、
うん、今ちょうどやってますけど、
主演とか張る人なんだ、
うんうんうん、
うん、
まあ、スピンオフだからっていうのはあんなかもしれないけどね、
うんうんうん、
あとはやっぱりルビーローズが、
うん、ルビーローズね、
そう、うん、いや本当に
あの今回戦わないルビーローズ、
あ、そうね、うん、そうそうそう、
ただただ無駄に海に落ちる回数が多いっていう、
全員
で、そうですね、
ちょっと何かのパニックがあったらみんなよし海に飛び込むぞーって感じで、ハプニング的なオープンウォーター的な流れになぜかなっていう、それね、もう天丼ですよね、もう 4、5回やってましたよ、
そう、ね、そうね、なんかやっぱあれかね、うん、対象年齢やっぱ 5、6 歳みたいな映画なのかね、
5、6歳ですね、
うん、
まあ、私も笑ってましたけど、
そうですね、
まんまと引っかかって、う
ん、繰り返しすぎて結局誰が死んだかよく覚えてないんですよ、
何パターンもの海に落ちるを演出する、
頑張って考えたね、
うん、海に落ちたけど別にでも即死ではないわけですよね、
うん、
ただ海に落ちる、
結構平和、
結構平和ですね、う
ん、すごい稼いでますから ね、
なんでこんな稼いでんの、
サメ映画一番になっちゃいましたからね、そうですよ、
ジョーズ抜いてんですか、
うん、抜いてますみたいな、
すごいですね、
だからってことはってことですよね、ステイサム映画でもダントツ1、
そういうことにね、
そっか、
そっか、おめでとうございます
不思議な感覚ですね、
うん、
だからもう今後はね、そう、戦争のステイサムを今まで知らなかった人は、うん、ああ、あのサメ以外出てた人、
そうそう
ってなる
そうなるね、う
ん、なるほど、大きいサメと死んでた人でしょ、
そうなっちゃうのか、ね、うん、いや他にも面白いのがあってねって言って別の映画をとしたらスパイとかバトルフロント、そこら辺を押せばいいのかな
悩みだし
ょ、憂鬱そうな顔してますね、ずっとね、
でも今回も子役に子供に優しいステイさん
だった
ん
ですけど、うん、
ね、あの子供、あの、そう、ね、良かったね、うん、
良かった、
いいキャラクターでした、
可愛かったし、
やっぱだからステイさんもこう、こう女性とも絡み、子供にも優しくしていってメジャー化していくと、
うんうん、ということで皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきます。ここからネタバレに入りますので気をつけてお聞きください。ラジオネームサールさん、メグザモンスター見ました。ちなみにサメ映画はジョーズ2くらいしか見たことありません。まずステイ様や可愛い子役が出てる時点でこの人は絶対死なないなと確信し、逆にマッショーコは序盤にここで途中退場かなと安易に予想でき深い勘繰りを必要とせず、サメ映画にありがちなスプラッター描写がかなり抑えられていたので、うんうんうん、この手の表現が苦手な自分にとってはものすごく新鮮に感じました、
うん、そういう人もいると、
そうだよね、
そういうことだね、
確かに痛そうに食われるの多いですもんね、
うん、全く痛そうではないもんね、
うんう
ん、もともとこの映画はイーライ・ロスが監督する予定でしたが、
う
ん、
おお、
予算の関係などで降板となっており、もしイーライ・ロスのままだったら確実にゴア描写はたっぷりになったので降板してくれて個人的にはとても助かりました、
うん、
ただそんな自分でも終盤の海水浴襲来の場面は大勢の人々が大パニックになっている状況なんだからもみくちゃになって怪我人出てるはずなのに流血描写がないのはやっぱりおかしいと物足りなさを感じました、
うん
うんうん、ラジオネーム福山さん、一言でまとめると結局ステイサム最強かっこいいで執着する、巨大ザメメグを深海の奥底から引っ張り出してちゃんと最後はビーチでの戦いへと見せ場を作ったところが良かったです。また浮き輪がたくさん浮いている下にメグが潜むシーンや海中の研究室など絵になる映像もたくさんありました。ただメグの登場シーンをもっと工夫したりなどして存在をもっと巨大に見せてほしかったです。なんならもっとえぐいシーンがあってもよかった。おー、こっちはそういうことですね、
うん、
結局恋愛に関しても最後はあれだし勇敢な上実際強いしステイサム最強ということです。ラジオネーム山岡さん、主張する側の問題とは重々承知ですがサメの質量が圧倒的に足らなすぎてマックス残尿感でした大量のサメが空から降ってくるシャークネード、水があればどっからでもサメが飛び出てくるゴーストシャーク、サメが雪山を泳ぎまくるアイスジョーズなどの数々のクソサメ映画をこなしてきた身からするとメグはあまりにも普通すぎて物足りませんでした。Z 級映画愛好者としてはステイサムら豪華出演者を徹底的にあれしてしまうもっと破滅的な何かが見たかった次第です。
あ、振り切ってほしいっていう
B 級になってないよっていうことね、
Z 級に向かえよと、
もう本当ふざけんなよってことですねそこで言ってないけど、ラジオネーム前田直樹さん、評価は題材はいいですがあらが目立つです。ジェイソン・ステイサムもほぼ不死身なので安心して見られました。それに引き換え非常にあらが目立つ作品です。まずメガロドの大きさが一定ではないので理解に苦しむ例えば体長23メートルサメが泳げるくらいの水深のところに多くの海水浴客がいることに違和感があります。本当ですね、などなど突っ込めばキリがないです。次に中国資本に引っ張られてそちらが中心になるのも仕方がないが、作品内で浮いているスーウィンもジャン博士も綺麗すぎて役が浮いており違和感が半端ない。他の海洋調査員たちは マシオカを含め様々な人種が協力して一体感があり、専門性、しっかりした役作りができているが、十分に活かしきれていない、うん。さらに仲間が次々にやられているのに、数員がジャン博士だけに忍ぶことに眉を潜めました。そんな中でもメインだけがゲイダッシャーだったことが救いだと思います。メインっていうのは子供ですよね。うんうんうん、脚本はご五郎向けの気軽に楽しめるものだが、もっと精査すればより楽しめる作品だと思います。ラジオネーム、マミヤさん。IMAX3D で鑑賞。ようやくタンタンさんの推しであるところのステイサムをちゃんと見ることができました。遅くなって申し訳ありません。いちいちニコッとするのがなんだか愛らしくて、そうか、これがステイサムなんですね。って言ってますよ。あの顔を突っ込ませてあれしようとするシーンは絶対あれなやつじゃん、絶対あれなやつじゃんと、あれが多いね。と目をそらしていたら別角度から来たり、 3D だとあのボールの中であれしていた彼があれされた時に吹っ飛んできた部分に普通にビビらせてもらいました。特に IMAX3D 見てたら飛び出してくるんでしょうね。
もうすごかったです。
巨大なものに、しかも海中で思うようにならない中で立ち向かう力強さはあるものの、冷静になるとサメは悪くないのでは誰も悪くないのにと突っ込みたくなるので、冷静になってみてはいけませんね。とりあえず筋肉と幼女の組み合わせにちょっとキュンとしたり、意外と人がバカすか知らないので、亡くなったキャラクターのことをちゃんと覚えていられるのが良かったかな。あと冒頭で3頭はと言っていたのがラストのオチになると確信していたのに、そんなことはなかったのでちょっと肩すかしでしたが、せっかくなら大きな画面で見た方がいい作品なのは間違いないと思います。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ大絶賛みたいな人はいませんね。ちょっと何かしらの肩透かしとか残尿感、うん、ロイダイっていう
残尿感は一人だけ、
山本さんだけです。
手放し感はないですね、
うんうん、なんかそういうところがちょっとあるなっていう方が多いみたいですね、
うん、
ね、佐原さん言っている通り、こうイーライロスがもともとは監督の予定だったと、
なんかね、確かにイーライロスのままだったら確実に血液は増えたでしょうね。もっとグチャーバチャー。
いや、ありませんよ。でもほら、やっぱり結局ね、イーライロス、ルイスと不思議な時計やってるじゃないですか。
うんうん、いや、あれまだ見てないから俺はまだ疑ってない。
絶対流血映画じゃないでしょうね。
いや、何かひどいことが起きるんじゃないかと思ってますよ。
でも声がコナン君だからちょっと。
ねえ、はい、ああいうのやっぱもう撮りたいモードだったんじゃないんですか、本当は。
本当ですか。でも同じ時期にまた別のなんかリベンジホラーみたいな撮りますよね。
あ、そうですか。
なんか
じゃあそっちで発散をね。そういうこと。
まあでも俺はイーライロス版の方が正直ちょっと見たかったかなって気はしますね。
あとだからこれ制作自体が結構昔に立ち上がった話みたいですよね。
あ、そうですね。
なんかもう97年ディズニーがやろうとしたんだね。
そう。
へー、
文庫版の解説はこの作品がディズニーに映画化権買われましたよって話してるんですよ。だからうってなるんですよね、ちょっと。
だからなんかすごい2点3点めちゃくちゃしてるみたいですね。結局おじゃんして、じゃあ今度ニューラインシネマが買ってヤンデボンで撮ろうとしたっていう、ね、ギレルモデルトロが制作でみたいな。
それ見たかったな、
ね、それ見たかった。
でも結局これも飛んじゃって、やっぱり制作費とかがなかなかあれだったのかな。
うん、
で2015年になってワーナーが買って、最初イーライロスでやろうとしたけど、まあやっぱりこうやりたいことができないっぽくなって、今の監督になったっぽいですね。っ
ていうことはあれなんでしょうね、おそらくこの作品をもともと知ってる人が多いのかもしれないですね。
なるほど。
だってこんなに映画関係延々変われ続けるっていう視点で、この小説をずっと売れ続けてて、日本では全然流行ってませんけど、
うん、
結局復刊して新しくメグザモンスターってタイトルにして、
うん、
今新しく出たっていう感じなんだよ。
うん、
っていうのもあっての興行収入1位みたいのもあるんじゃないですかね。
なるほど。
やっと映画かみたいな。
もう日本でも1位なんですね。
そう、でもとはいえいろんなとこで1位取ってるんですよ。
ごめんなさい、日本でも1位なんですか。
日本でも取りました。
うん、嘘だよ。
嘘だよ。すごいな。
いや、だからやっぱり、うん、前のめりに見る映画じゃなくても、やっぱファミリー向け的なところで、パニック映画としての、こう、安心感で見れるところは、広くリーチがあるんじゃないかとは思いましたよ。
ああ、逆に言うと、今年ライバルがいないのかもしれないですね。
それがありそうな気がしますね。
ジュラシックワールド終わったぐらいの時に、そういう CM やってて、同じような見たい層、そういうの見たい層が、パニック映画的なの好きな層が、こう、ふって見るみたいな。
タイミングが良かったのかなっていう、
流れかもしれない。
なんか本当流れが実は今で良かったみたいな感じになってるのかもしれないですね。
作戦勝ちですね。
うん、
まあでもステイサムが広まるのは いいことなので、
うんうんうん、福山さんがね結局ステイサム最強かっこいいで執着するっていうあれだけど肉弾戦そんなにできないけど、うん、俺は意外とあの最後に1対1をちゃんと、はいはい、あの映画の尺の中ではちゃんと見せて結構やってるなと思ったんで、うんうん、そこの部分はあるからステイサムっていうアクションスターのプレゼンにもなった気は俺はしてるんですよ。
まあ、でもあ
の物量の問題があるとして
確かに最後の対決は良かったですよ、
うんうんうん、でああいうのがいっぱいあると良かったですかね。タンタンさん、
う
ん
う
ん、
あの最後の一撃のシーンだけはもう、うん、そうそうここまで見てよかった。
そうだってちゃんと1対1で
そうそうそうそう
肉弾戦ですからねあれね、
うんうん、筋肉は使わないですからね、う
ん、いや筋肉あってこその動きです。筋肉
あってこそなんだ、うん、あれは。
そうなんですか、
はい、
レバーひレバーじゃないですか。
いや泳いでね対峙してるってところはもう、ね、
あそこもね。
そうです、うん、あ
そうです。
やっぱそこで殴ったらただのバカ映画になっちゃう。本当の意味のね、う
ん、ちゃんと弱点と。
いやでもねバカ映画ですよこれ。
バカ映画だけど、
いやね、メガロドンに対してね、うん、大丈夫一人で泳いでいけば気づかれないから分かるよバカ気づかれますっていうね、うん、
いやいやもうこれ対象年齢を考えたらあれぐらいだとねかっこいいと思う。
いや素晴らしいバカ映画ですよこれは、うん、ちゃんとという意味では今年求められていた映画だったのかもしれない、
うん、
それこそパニック映画ってそんなにそういうとこって求めてないで見たい部分ってあるから、うんうん、
別にこの原作僕大好きってわけでも何でもないんですけど、うん、ただ面白かったなっていうポイントも結構あって、そこはやっぱ論理的だっていうところなんですよね、
うんうんうん、
まずこの作品がですね原作だと白亜紀から始まるんですね。
へ
え、はい、それこそあのティラノサウルスをねメガロドンが食べるっていう大迫力なスペクタクルショー、おこれは映画にしたら絶対面白いぞこれっていうのをちょっと期待してたんで あないんだ、まあ、
恐竜は出てこないです、
ね、だからこうメガロドンがすごいっていうところをね結構見せてくれる。
あ
で、まあ、日本人的にはやっぱり日本っていうのが特殊で3つのこのプレートが重なってる場所なんですよ、
はいはいはい、
だから地震がすごく多くて、うん、でマリアナ海溝もねあのオーストラリアとこの間にあるじゃないですか、
うん、
だから日本が海洋探査機とかを出していろいろ調べてるんですよね、
うん、
でその海洋探査機が壊れちゃったんでちょっと物理学者の人を連れて、まあ、行くと、
うんうんうん、
でその物理学者の役が主人公なんですよ、
うん、
あ
そうなんだ。
だから大学の講義とかから始まってるんですね、
うん、
だからそこですごいこうメガロドの生態とかについてうわーって詳しく教えてくれて、うん、へーへー怖いすごい強いみたいな、何メートルで何トンの力でガー食べますよとかちょっといっぱい言ってくれるわけですよ、
うん、
マリアナ海溝の下にね火山活動してるとこがあってそこからちょっと温泉がバーって出てると、
あ
で下にこう温泉が溜まってるからメガロドもしかしたらそこに生息してるんじゃねっていう話になってるわけですね。
あそうなんだ。
うんで冷たいね海の層がまあ7000メートルぐらいかな、うんうん、こう続いててそこが負担になってるから、
うんうんうん、
僕らの世界には来れませんっていう話なんですよ、
うんうん
うん、この話、
うんうん、
一応なんかそういう道ができちゃって
だから
みたいな
あの層があって、
はい、
自分たちが来た道に道ができちゃったみたいなことだよね。
あったかい道、
うん、そうそうそう
なんか下でトラブった時の噴射か何かで
そうそうそれでできた道にそのあったかいやつが通っちゃったから そこでメガロドン来ちゃったっていう。
なるほどなるほど、うん、原作だとメガロドンオスに最初襲われてですね、
うん、
でメガロドンオスをメガロドンメスがやっつけて、
うん
はははメガロドンメスが食いちぎってその温かい血液でそこでクレーンとか引っかかっててそれをこう人間が引き上げてってからそのままついてきちゃうっていう、
はいはいはいはい、
だから人間のせいで上がってきたっていうのが、まあ、これでもね映画でもそうだったってことなんですけど、
だからちょっと引き継いでるけど同じじゃないみたいなことですね。
そうですね、温かいお湯できましたのところにメガロドンついてきますってシーンがあれば俺結構納得したかなって気はしますね、
うんうんうん、
であともう一つ大きいのはですねメガロドンがですね、まあ海底で暮らしてるんですよね、
うん、
海底って皆さん光届きますか？
まあ、届かない、
届かないですね。ってことはメガロドンさん目弱いですよね、
うん、
光を消せとかさ光に寄ってくるみたいな虫みたいない う生態になってるじゃないですか。じゃそもそもですねこの原作だと目がやっぱり弱いので、
うん
夜にしか襲ってこないです。
上に上がって
ね、上に上がってこれないんですよ、
はいはいはい、
眩しいところ
は
そうそうそう目やられちゃうから、だからきっと目が弱点だろうってことでね、まあ一応両目は潰すんですよ。ところが実はメガロンってものすごくてちょっとこう引用しますけど、
うん、
目を潰した後もですね超優秀な感覚器官があと残り7つあるんですね、メガロンには、
う
でその紫外線の恐怖みたいのがあるから俺らちょっと昼間襲われないねみたいなところがあったんですけど、実はその恐怖を結局克服したことになっちゃって、昼でも関係なく襲いに来れるようになっちゃった。で盲目だけどメガロドンの場合もう我々人間とは大いに異なります。メガロドンは視覚を失っても極めて性能のいい感覚器官を他にまだ7つも備えています。例えば少なくとも数キロ離れたとこから低周波の特に水をかき回す音などを聞き取ることができます。また血液、汗、尿などが海水に1億分の1でも混じればその源から80キロも離れたところでそれを嗅ぐことができます。だから一人で行けば大丈夫だよとかはありえないわけですね。メガロドンの嗅覚には指向性があるので一番強い電気刺激を選んでその方向へ進んでいきます。でも場所も特定できてしまうというね、さらに側線内のサメの器官ですね、ロレンチーニ敏脳、そこは電磁波や振動を感知します。最先端の誘導技術を備えた魚雷より正確、それら電磁波の発生源や振動源に向かっていくことができるわけです。さらにまたメガロドンは物に触ったり味を見たりすることもできます。闇の中でずっと暮らしてきたことを考えれば視覚っていうのは全然重要な感覚ではないですよっていうことを、そう言われてて、そこが怖いよねっていうのは丁寧に描かれてるところなんですね。だから何したってもう逃れられないみたいな、そういう恐怖のある作品として結構描かれてて、ちょっとそこ欲しかったなって俺はね思いますね。大きさもよくわからないっていうのを
前田直さん言ってましたもんね。
人間は別にやっぱ主食じゃないんで、
そうね、
海水浴場のシーンもあるのはわかるけど、メガロドンだったらそんなことしなくてもね、クジラの位置もう普通に分かってますよっていうね。メガロドンの生態を生かした恐怖とか、そういうとこはちょっとオミットされてしまったなっていう感じでしたね。
で雰囲気の部分だけ取って、勝手になんかバカ解釈で広げていくみたいな感じね。
そうですね、
全てをね、
難しいことはしたくなかったっていう感じでしょうね。いろいろいろんな理屈とか社会的何かとかを入れたくないっていう、
なんかこれ大元がねディズニーがやろうとしたぐらいだからね、やっぱりこういうハードめな SF もともとからも違ったのかもね、企画としてもね。
そうだろうね。
ちょっと学者やってるステイサム見たかったですけどね、なんか教授みたいな教鞭取ってて頭良さそうだけど、いざなったらなんかもうウェットスーツ着て海バーンみたいな感じのギャップ萌えみたいな。
あ、なんかタンタさんがなんかすごい笑顔で想像してますね。
俺別にレスキュー隊じゃなくてね、大学教授でもいいんじゃないのって気はちょっとしちゃいますけどね。
これあれじゃないですか、キャスティングをジェイソン・ステイサムしたから変えた的な。
だからこそ見たいんじゃないですかね。
そのまんまやってほしかったんですけど、
学者が戦うのかみたいな、怒られなんか言われるのかとかあったかみたいなね。だからレスキュー隊なら鍛えてるから、
だからメガロドンに詳しい人が一人もいなくなっちゃったんで、映画これはメガロドンだって言った時の誰も何の説明もしないっていうね、
ちゃんと分けるからね。もう一人いたらね、まあ、でもあんまりそこまでの作品にするつもりはないからっていう、
なのかな。
でもなんかあれだな、そう思うとハード SF 版メグをリブートしたら面白いのにな。
そうですよね、
結構面白そうじゃん、なんかちゃんとそっちの方に振り切ったら。
よくあるシャワー上がりに部屋に女の人が来て服着てよっていう。
でもそう考えたらね、
何回も見たこれっていう。
でもねそう考えたらステイサムのねサービスショットがあったってことだよね。
そうですよ、
うん、
俺シャワーシーン笑いましたもん
ね。あれ完全なるサービスショットだね、筋肉あるよっていう、
まあ海出てもウェットスーツで隠しちゃうんですよね。
そうね、
一応一回見せとかないとっていう、
シャワーでしか見せれないなみたいな、
実用的な筋肉じゃない筋肉に私は何も思わないので。
そうなんですか。
そうです。
あれは別にシャワー浴びてるだけで、
一応パニック映画の基本みたいな感じでの流れを沿ってるなとかは思ったんですけど、唯一悪役っぽい感じで出てきたスポンサーの方がいたんですけど、あの人があんまそこまで悪に徹しきれてないなと思って、もうちょっとかき回してくれた方がドキドキ感も増すなと思ったんですけど、映画の中で襲われたわーってなった後、 またメグがスーってどっか行っちゃうじゃないですか。その後のちょっとしたなんか準備しようかとか、なんかわさわさしてる時間とかが 2,3 回あったんですよ、映画見てて。
あったね、
間延びしちゃったなとかって思いながら見てたんで、その間とかにこうメグは行ってしまったので、
はい、
あのスポンサーの方にガチャガチャやってほしかったなとかいろいろ思ったんですが、あの人意外とそんなに悪い人でもなく、
そうだね、なんかみんなも結局誘導できてないしね、
ただあの海洋研究所みたいなところが結局君たちは何を得たんだみたいな、何をやってるんだここでってスポンサーになんかわって言われた時、なぜかみんな黙っちゃうんですよ。いや、でも研究してたんでしょって、なんかいろいろあったんでしょっていう、
結果が出てないみたいなことだった
かな、それでメグを捕獲なり生け捕りなりして、それを話題にしてお金を稼ごうみたいな、
そしたらね結果が出たみたいになるよっていうのに言えないみたいなことだったのかな、ね、大金持ってドーンとやる人がいるから映画とかできたりとか物事できてるから、あんまりそういうのは悪役しすぎてもなとかはあるかなとかね、
ビーチ行けちゃうんだみたいなね、ちょっとあるよ
ね、
うん、やっぱり
そこがあのメールにもあった通りの大きさが謎っていう、
謎ですね、
うん、
バーって来て打ち上がってドーン
そうだ、ね、
どう止まっちゃうみたいな
結構
見たかったな、
手前のところで突っかかりそうだね、
そうですよね、
ね、
なんかもう身動き取れなくてビチビチするみたいなねそういうことが起きてもおかしくない、
そう、ね、
ちょっと見たい、それ
だったらちょっと、ね、面白いですね、で一匹目確保みたいな、そういえばあとでかい巨大生物もう一個出てきましたね、なんですか、タコかイカか、
イカ、
そうい
えば
ポットみたいのがさ、ギューってやられたらさ、あと何秒で圧壊しますみたいなさそんなデータって入ってるみたいな一定のさ、その圧力かかってくるもんじゃないからさ、イカのさじ加減じゃないですか、
すごい均等に圧力を与えていたのかもしれないですよ、ギューッと
今から行くよ、はい10キロ、はい15キロ、10キロとかね、やってくれてるんだったらなんかわかるけど、カウントダウンし始めたから、なんだその機能っていう、ね、感じありましたね、
あの乗ってるやつは本当いろんな機能を持ってましたもんね、
何でもありましたよね、
うん、何でもあった、いろんなタッチパネルで何でもできたし、
あと俺マシオカさん自分から死んだようにしか見えなかったですね
あれは間に合ったのでは
ないかな、間違えましたよね、あれ間に合ったし、なんならやっぱ手紙まで書いたし死にたいみたいな家族への手紙無駄になっちゃうのはちょっとみたいな
ね。
もう
知りたい、
奥さんに結構いびられてたんですけど、家庭には戻りたくない
悲しい
真汐さんはね、
まあ、あの子供はすごい可愛かったです、
そうですね、
うん、賢かったし、
うん、賢かったね、
うん、
ビーチにいた少年も可愛かったですけどね、
あのアイス食べてる、
あ、そうそうそう、ぷよぷよして可愛
い、溶けてないんかい
はいはい、
いやいや、そうそう、あとなんかステイサムがレスキュー隊の仕事なんかいろいろね過去にあったってあったから、なんかタイで暮らしてんのかなあれ、最近ファイナルガールズ見たじゃないですか僕ら、やっぱあのミッキーの曲をすごいこう覚えてたわけ
です、ああはいはい、
タイ語バージョンみたいな、オンブレチェションチョンチョンチョンみたいな、なんか流れて印象的だなって思ったら、エンドロールも使うんかいってね、
ねえ、なんだろう、あれなんだろうね、不思議だよね、
もう結構丸々一曲使うみたいな、何を表現してるんですか、
いやもうなんかエンドロールのあのセンスが映画は全てを物語るみたいな感じで、あのなんかまずフィンって出て、ミッキーがバーって流れ始めたら、印象的な最初のエンドロールあるじゃないですか、名前出て沈んでいくっていうエンドロール、でもあの絵面はすごい頑張って作ってるのに、曲がミッキーがバーって流れてこれどういう映画だったっけって思ってたら、ミッキー終わった途端にザ・メグっていうのがドーンって言って、そこから重たい曲になるんですよ、でエンドロール上がっていくっていう、これ何なんだろうなっていう、
何見たんだろうみたいな感じしちゃいますよ、これ
シュールな映画だったのかな、
何
でしょうね、なんだ、確かに私映画の中で流れてる音楽印象に残らないんですけど、あの曲だけはすごい、何
よくも悪くもこっち
は。もともとディズニーで映画化されようとしてたから、
み
た
いな。
それがちょっと色の形が変わっちゃいました感は、
あ、すげえ、
タイバージョンで、
マジででもそう、めっちゃそんなこと言われたら、めっちゃそのね、会社がハマる形変わっちゃったもんね、
そう、形変わって、こうなっちゃいましたみたいな、アンレチファインシャンみたいな感じ
で、ああ、なるほどね、
そういうことなのかな、 しかもほらこの監督はずっとディズニーでやってきた人ですから、ナショナルトレジャーとか魔法使いの弟子とかやってる人ですから、ディズニーで本当はやりたかったのにみたいなのもあんのかな、
いろんないろんな気持ちが
何の関係もないですからね。
でタイ語の曲流しとかいいだけじゃんっていう雰囲気、
その映画のテーマ曲でも何でもないからね。
なんかそう近年あれがタイで大爆発的にヒットしたとかそういうなんかあるんですかね。
あるんですかね。
そこまでないか、
組み取んなきゃいけないのこれっていうね、なんか不思議な映画でしたね。
確かに強烈でしたね、
うん、まあ、でもやっぱファミリーで見るにはもってこいの、適度なおバカ映画、お楽しみいただきましたでしょうか、では次回のルーレットを回していきましょう。話題作はクレイジーリッチ、アジア人キャストメインでハリウッド映画です。さあそしてこたつは若おかみや小学生、高坂鬼太郎の新作です。おまけさん。
おまけはクワイエットプレイスを。
はたさん。
はい、クレイジーリッチで。
タンタン。
スカイスクレイパーで。
なるほど。マリペ。
資料館のシスターで。
でガワラさんはオペレーションレッドシー、ダンテラムの新作です。じゃあ行きましょう。バン、何になるかなってお願いします。スカイスクレイパーね、もうジェイソン・ステファムの次はドウェイン・ジョンソンで行こうと。
あ、なるほど、
いうことです。ということで、次回スカイスクレイパーを皆さんで見ていきましょう。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い10月のお知らせです。まず10月13日土曜日、大阪で開催します。時間はお昼から夕方にかけて、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。9月の30日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入していただけますので、ぜひ検索してみてください。また、東京は10月の27日土曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。時間はいつもと同じお昼から夕方です。こちらは10月の14日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入できます。ぜひご参加ください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはアジア映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではスカイスクレイパーを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらうくらえ映画愛では、みんなでキャットファイトを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウントは@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ツイッターのハッシュタグトイラジでひらがなとチャットでいただきますと感想を全部拾いますので、ぜひご利用ください。次回の締め切りは10月の6日ということでございます。こちらが締め切りでございます。ブログにも大きく書いておきますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。メールお待ちしております。さあということで、皆さんね、ありがとうございましたさあ、あ、それそれさあ、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、9月末のこたつと、
おまけと、
マリと、
ハタと、
タンタンでした。
またねー。